恵まれた人生へようこそ。リビングインジーザスミニストリーズはご協力くださる牧師方の聖書メッセージをお届けしています。この聖書の学びを通して主イエスにあるあなたの人生がますます豊かにされるでしょう。どうぞあなたの心と聖書を開き、神の御言葉の祝福をお受けください。
大月久男という経済史を研究した元東京大学の教授が意味喪失の時代に生きるという本を書いています。私たちの周りにはたくさんの喪失というものがあるでしょうが、その中で私たちにとって最も深刻な喪失は意味を失うことだと大塚氏は書いているのです。大沢たかおという俳優が主演しましたジンというドラマがありました。このドラマには神という言葉が何度も出てきます。主人公の医者が現代から江戸末期の時代にタイムスリップして、そこで繰り広げられるドラマです。その中で彼が自分に問いかけるのは、なぜ俺はここにいるのか、なぜ神は俺をここに送ったのかということなんです。自分は医者であり、その自分が江戸時代の江戸に住むようになった。神は一体俺に何をさせようとしているのかという、その意味を彼は問うのです。そうです、その意味を見出さなければ、自分のすべてがあった未来を捨てて江戸に生きているというこの現実に希望が持てないからです。なぜ学んでいるのだろうか、なぜ働いているのだろうか、なぜ結婚しているのだろうか、なぜ生きているのだろうか。大抵このようなことを考える暇がないほどに、私たちは忙しく毎日を過ごしています。このようなことを考えても答えなどないのだと諦めに近い思いで暮らす方も多いと思います。しかしこのなぜに答えられないと、私たちは徐々に心にしんどさを感じるようになり、さらにはこの問いは私たちの人生の根幹を揺るがすこともあります。しかしこの反対に、このなぜに答えることができますと、私たちの人生は全く違ったものとなります。今日という一日の目的が明確となり、その集大成である人生そのものが変わってくるのです。そこで今朝皆さんに問いかけたいことは、なぜ皆さんは今アメリカという国に住んでいるのかということなのです。すでにアメリカで生まれて育った方は、なぜ今サンディエゴに暮らしているのか、もっと言いますと、なぜサンディエゴ日本人教会に来ているのかと問いたいのです。私たちは初代教会の姿を毎週聖書の中に見ながら、私たちの教会のあるべき姿を学んでいます。初代の教会の大きな特徴の一つは、それが多種多様な人々の集まりであったということです。ですからそんな彼らがまず取り組まなければならなかったこととして、ギリシャ語を話すユダヤ人とヘブル語を話すユダヤ人たちの人間の間に起きる問題が使徒行伝には記録されています。 それまではユダヤ人を中心としていた彼らのコミュニティが、異邦人、すなわち外国人を受け入れていくにあたり、どのように彼らと共に信仰の共同体を形成していくべきかということに、使徒行伝のページの多くが割かれています。そしてこのことはその時代に始まったのではなくて、聖書そのものが、ここに書かれていることは、バイカルチャー、バイリンガルな人たちによって導かれた物語と言っても過言ではないのです。確かにその中心にはユダヤ民族という特定の民族がいるのでありますが、彼らは常に他民族との関わりの中におりましたし、彼らの歴史はすなわち海外移住とか国際結婚の歴史であり、多文化の中に身を置いて生きるということが彼らの歴史でありました。このような視点で聖書を読みますと、アメリカで日本人、あるいは韓国人、中国人、メキシコ人として暮らす移民である私たちは、聖書の時代の人々と共に似通った環境に生きていることになります。そうです。彼らがぐっと私たちに近いものとなるのです。ここにいらっしゃる多くの方たちはアメリカ以外の国で生まれ育ったことでしょう。この国で生まれた方たちの中でもサンディエゴで生まれ育ったという方はあまりいないのではないでしょうか。アメリカの51州はそれぞれにユニークさがあり、まさしくそれぞれが独立した国のように思えることさえあります。カリフォルニアとモンタナではその風景も文化も人間も違います。アラスカとフロリダの間の違いは言うまでもありませんでしょう。いいえ、同じサンディエゴですのに、ラホヤとエルカホンではまた環境が全く違います。若い時、神奈川県の藤沢から九州目指して自転車で野宿一人旅をしていたことがありました。四国の松山の道後温泉で行ったことありますか？一日の疲れを取ったことがありました。最高ですね。湯上がりに、さあこれからどうしようか、どこに行こうかと日本地図を眺めましたところ、なんと松山の上には山口県がありました。そう、それは本州の西の最果ての県です。その時、あの海援隊の歌ではありませんが、思わず思えば遠くに来たもんだと口ずさみました。西海岸と日本を隔てているのは太平洋一つなのですが、最近はこの海の大きさが肌身に染みます。時速800キロのスピードで飛行機は飛びますが、それでも日本に着くまでには11時間もかかるんです。皆さん、アメリカに住んで移り住んで何年になりますか？サンディエゴに移り住んでどれぐらいになりますか？私は今年の夏からアメリカで暮らす年月が日本の年月を超えました。まさかこのような人生を送るとは考えてもいませんでした。まさしく思えば遠くへ来たもんだとしみじみ感じます。皆さんはそれぞれの思いを持ってこの国に今暮らしていることでありましょう。ある方は半世紀以上、もしかしたらある方は先週この国に来たという方もいるかもしれません。長さに関わらず、なぜあなたはこの国に、サンディエゴに導かれているのでしょうか。なぜサンディエゴに今暮らしているのでしょうか。今日は出エジプト記に注目したいと思います。出エジプト記は紀元前1500年あたりに ユダヤ民族に起きた出来事を記録している書であります。そこには壮大なスケールのドラマが描かれています。私たちは思うかもしれない、今からですよ、3500年も前に起きた出来事、しかも韓国やアメリカなど私たちに馴染みの深い国ならまだしも、エジプトという私たちの日常の生活からはるかかけ離れている国で起きた出来事が、果たして今を生きる私たちとどんな関係があるのかと皆さんにお尋ねしたいと思います。エジプトについて何か知っておりますか？せいぜい私たちが知っているのは、すなわちイコール私が知っているのは、ピラミッド、ナイル川、そしてスフィンクスぐらいであります。しかし私たちが心を開いてこの出エジプト記と向き合っていくなら、私たちはその中に確かに自分に語りかけてくる神の御声を聞くのです。聖書の最初の書は創世記、その創世記に至っては3500年昔の出来事ではない、それよりさらに古い出来事について、すなわち天地創造が天地が作られる時のことまで遡って創世記は書いています。そしてそんな太古の昔のことであっても、それは私たちにとって無関係ではなく、そこからも神から私たちの語りかけが確かにあります。少し聖書のおさらいになりますが、聖書の創世記に書かれている出来事を簡単にお話ししますと、創世記は神が天地万物を創造されたということから始まり、その中には人間の創造がありました。最初の人アダムとエバから始まった人類は、その後数を増やしていきました。そしてその中からアブラム、イサク、ヤコブという人たちが誕生していきました。このヤコブは創世記32章においてイスラエルと神様から命名されています。つまり彼こそが現在のイスラエル民族、ユダヤ人の父祖となった人であります。そしてこのヤコブ、つまりイスラエルの息子にヨセフという一人の男児が与えられました。彼は自分の兄弟に妬まれ、彼にとっては外国であるエジプトに血を分け合った兄弟たちに奴隷として売られていきます。そしてエジプトにおいても様々な試練を彼は体験していくのでありますが、彼の人生を守っておられた神は、最終的にこの奴隷として売られていったヨセフをエジプトの王の次のナンバー2に位置する宰相にまで引き上げたのです。エジプトの宰相となったヨセフは当時、壊滅的な飢饉に襲われていた自分の祖国に住んでいる家族を、エジプトの最高権力者であったパロ王の理解を得て、エジプトの中でも一番豊かな土地へ移り住むようにと招くのであります。その家族とはかつて彼を売り飛ばした兄弟のことであり、そこにはヨハネの兄弟に対する許しがあり、また、神の驚くべき働きがありました。こうして創世記のこの50章は閉じられていきます。そして後の新しい時代について書かれているのが次の章、出エジプト記なのであります。創世記の終わりからこの出エジプト記の間には約400年もの間隔、ブランクがあります。その出エジプト記の始まりには、エジプトの宰相となったヨセフを頼りにして飢饉を逃れてエジプトに移住してきたヨセフの父ヤコブとその一族の名が列記されています。彼らは豊かな生活をエジプトで送ったのではないかと思われます。しかし皆さん、これが人間の定めです。ヤコブは死に、ヨセフも死に、これらの移住していった人たち、私たちアメリカに住む日本人にとって身近な言葉ですが、これら一世の人たちは皆世を去りました。 そして次の世代が続々と誕生していったのです。これはアメリカにおける日系2世3世4世というジェネレーションとも通じるのかもしれない。もはや同族であっても自分たちの祖先であるヤコブやヨセフを知らない世代が台頭してきたのです。私たちの教会はかつてファウンダーと呼ばれる方たちがおりました。しかしその方たちは皆天に召されていきました。かつて70年代80年代私たちの教会に精力的にお使いくださった多くの方たちも天に凱旋していかれました。目を閉じればあの人この人と私たちそのお顔が目に浮かびます。10年前にこの教会に来ていた人が今日教会を訪ねましたら、おそらくかつての教会の中心的だった方たちのほとんどがいなくなっていることに驚かれると思います。かつてはエジプトの最高権力者のお墨付き、守られてエジプトに暮らしていたイスラエルの民ですが、時が経ち彼ら特にヨセフを知らない新しい王がこのエジプトの権力を握るようになりました。それによってこのイスラエル民族にとっては試練の時代が始まりました。出エジプト記によりますと、神様はこのイスラエルの民を祝福されました。故に彼らはその数が増して、その力は甚だ強くなり、国に満ちるようになりました。そのことをヨセフを知らないエジプトの王は恐れました。そこで王は彼らの上に監督を置き、重い労役を彼らに課しました。彼らは王の奴隷となり、過酷な労働が強いられたのです。しかしそれでもこのイスラエルの民は増え続けるので、王はさらなる恐れを抱き、さらに辛く厳しい労働を彼らに課しました。さらにそれらだけではなく、パロ王はヘルブル人に男の子が生まれたならば皆ナイル川に投げ込め、しかし女の子は皆生かしておけというような冷酷な命令を下したというのです。ここに書かれているヘブルという言葉、実はこれは先ほどから触れておりますイスラエルの民のことを表します。そしてこのヘブルという言葉には渡ってきたものという意味があります。それはおそらく異国エジプトに住むイスラエル民族に対するエジプト人が彼らを呼んだあだ名のようなものであったのではないかと言われています。そしてこのヘブルという言葉はこの出エジプト記一章になんと4回も出てきています。あたかもそれはエジプト人に対して、彼らは、異国の民だということを強調するかのごとくに、そしておそらくエジプト人は日常的に彼らをおいヘブル人、ヘイヘブル人というように呼んでいたのではないかということが伺い知れます。すなわち渡り人、やってきたものと呼ばれていた彼らはますます強く、自分たちはこのエジプトに渡ってきたものなのだ、自分はイスラエル民族なのだということを意識したのではないでしょうか。皆さん、ここまでお話しますと何か遠い昔の話ではないような気持ちになってきませんでしょうか。なぜならこれらは先にも触れましたように私たち移民の歴史と重なるところが大いにあるからです。自分の祖国を離れて異国に住み、自分の慣れ親しんだ文化とは違う異文化に向かい合い、移民であるがゆえに様々な困難に遭う、そしてその地で家族が増えていく、そのような中エジプトに囚われていたヘブル人のように、戦時中には日系人に対する強制収容がなされてきました。そこには当時の敵国であった日本人に対するこの国アメリカの恐れがあったことでありましょう。 そう考えますと、まさしくこのイスラエルの民の歩みは、日系人が経験してきたことと無関係とは思えないような気がいたします。海外に住む日本人が、あるいは他の外国人が、何か特別だとは思いません。しかし私たちはこのイスラエルの民たちの思いを、日本に定住していた時以上に、今この国において強く感じることができる状況に置かれているのです。このことに気がつかなければ何事も起きませんが、このことに気がつかされるとき、このことを意識して聖書に向き合うならば、まさしくこの書は外国で暮らす私たちのために書かれているガイドラインとなります。このイスラエルの民たち、すなわちヘブル人たちは、当初私たちと同じように母国が通じないという歯がゆさを感じたに違いない。祖国の人たちと違う考え方を持つエジプト人たちに適応していくということに戸惑いを持ったに違いない。エジプトで子を産んだ親たちがやがて祖国の文化や言葉を忘れ、エジプトの言葉と文化に同化していくその姿を複雑な思いで眺めていたに違いない。そうです。それはまさしく私たちの生活そのものです。思うことがないでしょうか。日本にいればこんな苦労はなかっただろうに、日本にいればこんな悲しみを経験することはなかったろうに、それでも私たちは今この国に生きている。なぜこの国で働いているのか、なぜこの国の学校で学ぶ機会が与えられたのか、なぜここで家族が与えられたのかということを考えます。幼い頃からアメリカ移住計画を立てていた人はおそらくいないでしょう。よくよく考えると不思議なのですが、そこには自分の計画や思いを超えた何か大きな力によってここに導かれてきたのではないかという思いを持たれた方はいないでしょうか。なぜヨセフはエジプトに奴隷として売られていったのか、なぜ様々な試練に遭遇していったのか、長い間彼は辛い悲しい生活を送りましたが、その中に確かに生ける神が介入しておられました。最終的にヨセフゆえに彼の家族たちは飢饉から救われていった。そこに確かに神の計画がありました。彼が一歩先にエジプトの力あるものとなることにより、その家族が救いと恩恵を持ったのです。そしてそれだけではない。その後にヨセフの子孫たちは、エジプトで今日お話したような過酷な試練に遭います。これが400年も続きます。そしてその苦役の中からモーセという指導者が起こされ、このイスラエルの民たちはエジプトを脱していくのです。そしてこのイスラエルの波乱万丈の歴史は一つのことに向かっていきます。そうです、このイスラエルの末裔、すなわちユダヤ人としてイエス・キリストは誕生し、そのユダヤ人から初代の教会が始まり、それがさらに諸外国に伝わっている。私たちの教会も起源はここにあるのです。迫害と苦役に満ちていたエジプトから脱出したイスラエル民族の歩みは、苦しみと悲しみに満ちた罪から人類を解放してくださったイエス・キリストの十字架の模型となりました。渡り人イスラエルの民たちが祖国を離れ、 異国に住んだということは、確かに神様の救いの深い計画の中にあったのです。聖書を見るときに思わされることは、彼らの人生は常に過去と未来につながりを持っていたということです。かつての人たちは一人残らずこの地から別れを告げました。しかしその命は次なる世代につながれていきました。私たち一人一人がなせることは小さなことでありましょう。しかし私たちは神から使命を受けて今を生きています。そして神の不思議な導きにより、この国に渡ってきて、この広大な国の一地域、このサンディエゴに暮らし、そしてこのサンディエゴ日本人教会に今来ているのです。このことを自覚するときに、私たちの人生は変わります。最後に、度重なるイスラエル民族の困難な歴史の中に生きた一人のイスラエルの子孫であったヘブルの女性、すなわち渡り人となる女性についてお話をして終わりたいと思います。私たちが歴史を学べば容易に知ることができるように、何度となく危急存亡の出来事に直面して今日あるのがイスラエル民族、すなわちユダヤ人です。そのユダヤ人がまさしく一人残らず滅亡してしまうのではないかという民族最大の危機の中を彼らが通ったことが紀元前470年頃にありました。その時代、エステルというユダヤ人の一人の女性が異国ペルシャ王国のアハシュレス王の王妃として迎えられました。しかし時を同じくして、その王のもとに仕えている一人の部下の策略により、ユダヤ人民族はまさしく滅亡されようとしていました。その時にユダヤ人でありながらその王妃であったエステルに対し、彼女の叔父モデルカイはこう訴えるのです。あなたは王宮にいるゆえに、すべてのユダヤ人と異なり、難を免れるだろうと思ってはならない。あなたがもしこのような時に黙っているならば、他のところから助けと救いがユダヤ人のために起こるでしょう。しかしあなたとあなたの父の家とは滅びるでしょう。あなたがこの国に迎えられたのは、このような時のためでなかったと誰が知りましょう。彼女はその言葉を自分に語りかけられた言葉として受け止めました。もっと言いますと、この国に迎えられた意味は、この時、すなわち同胞の民を救うためであると彼女は自覚したのです。そして彼女は命を懸けて立ち上がりました。それによってユダヤ民族は滅亡の危機を免れ、今も存在しているのです。あなたがアメリカ合衆国サンディエゴに迎えられたのは、このような時のためでなかったと誰が知りましょう。今日この言葉をそのまま皆さんお一人お一人にお尋ねしたいのです。アメリカに移り住んでいる者として、神があなたに与えておられる使命は何でしょう。命の使い方は何でしょう。 私たちが祖国を離れてこの国に住んでいるのは偶然なのでしょうか。もっと言いましょう。あなたがこのアメリカ合衆国サンディエゴに住んでいるのは偶然ですか。いいえ、そうではありません。ヘブル人すなわち渡り人なる彼らに神が使命を与えられたように、私たちにも神様は私たちがなすべきことを聖書の言葉を通して語りかけているのです。皆さん、神のご計画がどのように動き出すかご存知ですか。歴史は常にこの神からの問いかけ、すなわちあなたがこの国に迎えられたのはこのような時のためではなかったのかという問いかけに対して、その言葉を、おう主よ、そうです、この時のためでしたと受け止める者たちによって主のご計画は動き出すのです。そしてこのことは私たちの信仰のリスポンスによってのみなせる技なのであります。時々聞きます。私が日本にいたなら教会に行くことはなかったかもしれない。その人は神様に、この神に出会うためにアメリカに来たのではないでしょうか。日本にいればこんな苦労はしなかったに違いない。その人はその苦労を神がこれから豊かに用いようとしている、だから今ここにいるのかもしれない。そしてその方がこの国で信仰を持ち、また諸々の苦労をされたのであるならば、神様は必ずそれらに意味を与えてくださっているに違いないと信じます。あなたが与えられているギフトは何ですか。あなたが通ってきた人生はどんな人生でしたか。その人生の歩みで経験したことすべて主のために用いることができるのです。皆さんのお手元にある礼拝プログラムの表紙には、あなた方の先祖が建てた古い地境を移してはならないという箴言の言葉、そして同時にあなたの天幕の場所を広くし、あなたの住まいの幕を張り広げ、惜しむことなくあなたの綱を長くし、あなたの杭を強固にせよというイザヤ書の言葉が記されています。そしてそこから私たちの今年の標語、地境を動かさず幕を張り広げ綱を長くと記されています。私たちは私たちの先祖が建ててくれたこの信仰の地境を移すことなく、ますますその杭を強固なものにし、しかし同時にその天幕と幕を広げ、惜しむことなく綱を長くしていくことに心と力を注ぎます。皆さんがこれらのことに関わることができるのは、関わることができることはないでしょうか。また私たちの教会のミッションステートメントをご存知でしょうか。そこには私たちのこの教会がこのサンディエゴに存在している意味が書かれています。私たちの使命は神から与えられている賜物を用いて日本、アジア、そしてすべての国の人々とキリストにあって共に成長し、神の言葉を分かち合うことである。このサンディエゴにおいて私たちの同胞の日本人のためにあなたができることは何ですか。あなたの家族や親しい友にあなたは何か伝えることがあるためにこのアメリカに住んでいるのかもしれない。あなたがこのアメリカにいるのは偶然ではありません。 あなたがこのサンディエゴに暮らし、サンディエゴ日本人教会に今日迎えられたのは何のためですか。お祈りしましょう。愛する天のお父様、あなたが私たちを見てお分かりのように、私たちは日々多くのすべきことに追われながら生きています。それは私たち避けられることではなくて、そのことは私たちの人生これからも続いていくことにと思われます。しかしその私たちが日々従事しているもろもろのことに対して、もしあなたが天からなぜと問うとき、なぜあなたは働き、なぜあなたは学び、なぜあなたは生きているのかと問われるとするならば、多くの私たちはそのところで立ち止まってしまい、答えに窮するものです。よくよくこのことを考えれば、よく理由もわからず目的もわからず、よく頑張っているなとさえ思うことです。主よ、どうかあなたが私たちに与えてくださっている、一人一人に与えてくださっている使命を、命の使い方をどうぞ教えてください。これが分かるときに、私たちの人生はまさしく白黒のような人生に彩りが戻ってくることを私たちは知っています。多くの私たちは母国を離れてこの国に導かれてきました。主よ、なぜですか。この意味はなぜですか。あなたが私たちに教え示してください。あなたがこの国に導かれてきたのはこの時のためではなかったのかと、私たち一人一人に語りかけてくださいますこと、そして私たちがその人生を受け止めることができますように、アクセプトすることができますように、そこから新しい生き方を始めることができますように導いてください。あなたの力強い働きかけを心からよろしくお願いいたします。この時を心から感謝して、主イエスキリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。
リビングインジーザスミニストリーズは無料でお届けしているオーディオとビデオによる福音宣教です。皆様からの自由献金でサポートされています。どうぞあなたもこのミニストリーへの献金にご協力ください。